皆さんこんにちは、こんばんは。台湾アキラでございます。いかがお過ごしでいらっしゃいますでしょうか。今日は5月の9日木曜日、午後9時半を回ったところで、また一人マイクに向かって喋っております。今日はね、ちょっと短めで終わらせるつもりでいます。というのも全くですね、何喋ろうかなっていうのをスクリプトも全く書かずに、はい、マイクに向かっていて、で普段ならね、今日はこれ喋りますよっていうのをやっぱり用意して、頭の中で一応整理をした上で喋るぐらいはやるんですけど、今日はそれをやる時間も本当になくて、まあ今日というかね、もうこの何日ぐらいだろうな、1週間ぐらいかな、なんかずっとこういろんなスケジュールだったりが入ってて、なんか追われています。まあメインは仕事なんですけどね、またこのね、仕事の忙しいこととかはなんかいろいろ喋りたいこともあるので、おいおいね、落ち着いたら何らかの機会で一人語りしようかなとは思ってるんですけども、まあ、今日はね、その仕事のことじゃなくて、この5月台湾でといえばみたいなことをね、簡単にお話をしたいんですけど、5月台湾はですね、確定申告の月なんですね。あ、これ日本もあれか、個人事業主の方とかはそうだっけ、ちょっと忘れちゃったな、なんですけど、まあ事前にね、こう資料は、確定申告の資料というのは、まあなんか用意をしてるんですけど、この5月の段階で実際に、まあ、その資料を提出して、で、まあ、還付金をもらうとかね、そう、あの還付金をもらう手続きを、まあ、税務署に行ってやるみたいなことが、まあ、一般的にこの1ヶ月やるんです。で、自分もこうサラリーマンとして、ずっと日本で働いてきていたので、その年末調整とかでこうちょうど11月12月ぐらいにこう、なんていうんですかね、いろんな資料を記入して、それをこう会社の人事に出してとかだったかな。それでだから自分でこう確定申告みたいなことをするっていうのはサラリーマン人生ではやったことがなかったんですよね。で、ただ台湾ではその会社がそういった確定申告を代理でやるってことがないので、基本的には自分たちでやるっていうふうになったんです。なので、まあ、こっちに来て割と新しく、そういうことしなきゃいけないんだなっていうのを学んで、やっているんですけども、まあ、今日なんでこんな話してるかっていうと、今年初めてですね、追徴課税っていうね、攻撃を食らいましてですね、ちょっと今おののいているという、状況でございます。で、こういろいろ、会社で、まあ、サラリーマンでこう会社からお給料をもらっていて、でそれ以上のこう収入っていうのは基本的にないということで、申告するものがないということでね、その純粋に給与から、きちんと税金を引いて給料をもらっているので、こうそれ以上払うことっていうのは基本ないよなっていう前提でいたし、過去、4年間、この税金のことがあった時に、一度もその追徴ってことはなくて、むしろ還付金をもらっているような感じでずっと過ごしてたんで、今年もまあこの資料をね、出してる間に、まあ会社からその源泉徴収っていうかね、そういう資料はもらうし、それで手続きをしていれば基本的にそんな追徴課税なんてないだろうっていうか、全くそんなこと、頭にはなかったんですよね。ところがなんかこう資料が返ってきてみたら、みたいな。しかもですよ、その金額っていうのが、なんかちょっとした金額とかではなくて、もうなんかね、1ヶ月分の給料分ぐらいなんですよ。みたいな。それちょっと取られすぎじゃないってこう一瞬思いまして。それで、これはね、仕事でめっちゃ忙殺されている時なのに、もう期限が5月中っていうのが決まってて、だからまず急いで確認しなきゃなということで、なんかもう朝ちょっと早く会社にいてですね、それこそそのもう一回その給料明細とか、どういう税お給料もらってて、 どのぐらいその、税金をお給料から引いてもらってたかみたいなことを いまいちを確かめたんですね。で、まあその金額自体は申告した分とは全く、まあ、ミスがない。それで、まあ、念のためと思って、2年前か。だから1年前の確定申告の、まあ、その資料っていうのを一応手元に残していたので、一応確かめてみたら、なんか知んないんですけど、会社から転引きされてる、その税金が、2年前と去年と比べると、なんか去年がちょっと少なくなってたんですよね。お給料変わんないのに。それで、あれ?と思って。だから要は、源泉徴収が減ってたんですよね。で全くそういうのにも気づかないでいたので、なんかこうチェックしてみて、あ、こう1ヶ月でちょっとずつ取られてない分の合算が丸1ヶ月分の給料にとなって追徴課税になっちゃってるなっていうのがこう調べてみて分かったんですよ。でもなんかさ、もうなんか全幅の信頼じゃないけど、会社にこうお給料からね税金を転引きしてもらってるから、いちいち確認してないっていうのも自分の、まあ、ミスではミスっていうか、それは自分のね良くないところなんですけど、でもなんかこう決まった税率でね、給与から転引きになってると思ってるから、その必要な分をちゃんと税金で納めてるだろうっていう、そういう感覚でいたんですよ。なもんで、ちょっとずつ、なんか、減ってたっていうか、足りなかったみたいなことが、なんで起きるのかな、みたいなことで、まあ、ちょっとね、チャレンジしてみたいなと思ったんですけど、まあ、でもこれはちゃんと、こう、計算の上で、払わなきゃいけない税金の金額はこれですよっていうふうに、ちゃんと明示されてるんで、まあ、それをこう、追ってみるとね、ああ、まあ、これは、払うべきものが今まで転引きされてなかったんだなっていう、そういう結論で、本当にね、なんかショックというか、とかこれはね、前もって知りたかった。だって、約1ヶ月分の給料が、丸々、その税金で払わなきゃいけなくて、で、しかも、督促状じゃないんですけど、税金を追加で払ってくださいってお知らせが見ると、まあ、キャッシュか小切手で払えって書いたんですよ。でそんな僕ね、今この時代で小切手なんて、僕は使ったこと一度もないけど、それもどうかなと思うし、かといって、キャッシュみたいな、そんななんかすぐに、ATM 行ってこんだけ下ろすみたいなのって、ちょっとなんかいろいろ口座からね動かさなきゃいけなかったりとかして、それもそんななんか1時間2時間じゃないしなみたいなことで、どうしようって思ってて、まあそんでちょっとね、来週ぐらいからそういうのにちょっとずつ着手してですね、お支払いできるだけのキャッシュを用意しなきゃいけないっていうね、なんか なんつうんですかね、こういうのやるせないっていうんですか、気持ちで今いっぱいなんですけども、ちょっとね、初めてのことなんで、勉強になるっちゃ勉強になるんですけどね、税金ってやっぱりちゃんとつぶさにね、見てなきゃいけないんだろうなというふうに思った次第でございます。はい、今日はですね、この収録をする前に、会社で仕事を終わらせた後に、台北断大っていうですね、アートフェアにちょっと足を運んできました。多分自分、このポッドキャストの中で、台北断大のこと多分去年も一昨年ももしかしたら喋ってるかもしれないので、喋るネタあんのかな、どうか分かんないんですけど、とにかくね、この台北断大というアートフェアは、年々こう、注目度も上がってきていて、で、こう文化的なね、イベントが少ない台湾の中では、非常に盛況な、アートフェアなんですよね。で、今年で5回目なんですって、この台北断大。で、そのほとんどに、顔を出すというか、アートをね、こう、ちょっと、勉強っていうか、 見に行こうと思って、今回もいそいそと出かけて行ったわけですよ。で、こう率直にこうアートフェアっていうと、まあそのアーティストさんその人がこう個人で場所を借りて自分の作品を展示するっていう感じではなくて、こう世界各地のこの台北ダンダンに関しては世界各地でこう画廊を持っている、そのアートギャラリーを持っているその人たちがこのイベントに合わせて、そのギャラリーで保有しているアート作品を、まあ、持ってきて展示をして、でそれを実際に、まあ、買い手を見つけるっていうための、まあ、イベントなんですよね。で今回、まあ、この5回目もですね、こうスポンサーとして、メインスポンサーはですね UBS っていう、はい、プライベートバンクの、会社がやっていて、でやっぱりこの UBS さんは、すごいこの現代アートとかの、サポートをねすごくずっとやっている、会社なので、それがねこう台北でも、着実に根付いてる、この活動っていうのは本当にすごいなとは思ってるんですけど、今年は特にですね、去年もコロナ明けだったとはいえ、こうなんかアジア以外のギャラリーの参加っていうのがすごく少なかったんですよね。まあ本当にちょっとはあったけれども、まだそんなにこう多くはないなっていう印象だったんですが、まあ、今年に関してはですね本当に多分これが多分一つの目玉になってたんでしょうね。なんですけど本当にヨーロッパだったりアメリカだったり、普段は台湾で多分販売したこともないようなギャラリーさんをこう誘致してですね、そこのギャラリーの、まあ、アーティストさんの、作品をこう掲げていたりとかして、そういう意味でねすごくなんかアートの、まあ、幅っていうのかな、こういろいろなスタイルの、アートをこう一度に見ることができるっていう意味では本当にこう勉強になるというか楽しい、フェアになってるんじゃないかなと思います。あとそうこの話をしてて覚えてるんですけど、多分去年とかは結構アジアの近隣のギャラリーが多かったので、で今のその一つのねトレンドとしてポップアートみたいな、そのいわゆるアニメとかのキャラクターみたいなのを、まあ言い方悪いんですけどこうね村上隆さんのこう2番煎じ3番煎じみたいな、ちょっとこれは言い方悪いですけど、でもそういうそのアニメポップ的な、作品をこう習っている、でそういうアーティストさんの扱うねギャラリーの参加とかが結構多くて、正直ね僕はそういうのは好きじゃなかったりするんでね、あんまり目にも留まらないというか、だけど逆に数が多かった去年はどうしても目に留まっちゃうというか、でなんかそれに対してこう毒つくじゃないけどなんかいまいちだなみたいなことをなんか言ってたような記憶があるんです。で今年は一方で本当にそのヨーロッパやアメリカからの参加も多くて、そういう意味でそういうところから来る参加のギャラリーはあんまりそういう作品を持ってこないというか、もうちょっと独創的だったり、まあでもアーティストさんはその別にヨーロッパの方だけじゃなくてこっちのアジア人のね作品とかも持ってきていて、だからそういう意味でこう西洋の人が見て素晴らしいと思うアジア人のアーティストをね、こうヨーロッパのギャラリーがやっぱりこう買い漁ってというか目をつけてね、そういう作品を保有してるんだなっていうのを改めて知るチャンスっていうのは、なんかなかなかね現地に行けない、まあ、期間においてはねなんかすごく有益な、なんか見応えのある、フェアになってたと思います。日本からもね有名なギャラリーさんも結構参加していたし、あと結構今年は、韓国からのね参加も結構多く見受けられましたね。なので一方でこう台湾ローカルのギャラリーの参加はすごく少なかったです。そういう意味でね、まあさっきも言ったんですけどすごく国際色豊かというか、本当にいろんなスタイルのアートが、見れたのは、楽しかったです。 で、あと最初に言った通り、このフェアは単にこう転調するだけじゃなくて、実際に買い手を求める、フェアということでね、台湾って相変わらずですね、この現代アートの収集家が多く、住んでいる、町として密かに話題なんですよね、それこそこう、有名なオークション、例えばクリスティーズとかサザビーズとか、そういった、ね、名だたるオークションが、あの絵画の、ね、オークションを香港でやりますよとか、ジュネーブでやりますよみたいな時になると、必ずその巡回展で台湾必ず来るんですよね。でそこでプレビューでこう目ぼしい、ね、あの作品を台湾の有料顧客にはですね、いち早く見せるっていうね、そういうことを、ずっとやってる、そういう国なんですよね。だからあのアートに対する関心度とか、その収集家との関心度もすごく高いし、でそういう人たちがいるから、こういったねフェアをやると、今でこそねこう世界各地から、集まるっていうのも、なんか納得っていうかね、そういう今いい意味で循環っていうか、そのアートをきっかけにこう少しねお金が回ってるっていうのもちょっと垣間見れる、フェアでもあります。でね、あと基本的にこういうアートフェアに行くと、それぞれのアートに、値段がいくらっていう、値段がこう見えないようになってるんですよね。だからこう慣れないと、こう絵を見てて買わされるわけじゃないんだけど、これいくらなんだろうみたいなことは正直なんか好奇心ながら思うんだけど、やっぱりそれをなんかそこにいるスタッフにはなかなか聞けないというかね、聞いちゃうとなんか買わなきゃいけないのかなみたいな、そういう風になるのが怖くて、なかなかみんな聞かなかったりするんですけど、今回はね少しね何個かのギャラリーでもう値段をねポーンって出してるね、ギャラリーさんもあって、それまたちょっと新鮮でしたね。でその値段とか見てると、そうだな、日本円で言うと、たまたまそのギャラリーさんがっていう話ですけど、そうだな、だいたい300万とか前後とかね、そういう割と大きめの絵とかでもそのぐらいの値段で出していて、でそれは決してこうなんかめちゃくちゃ有名なアーティストとかではないんだけど、おそらくなんですけど、そのぐらいの値段は割とこの台湾の人でも、買いやすいというか、買っていただきやすい多分価格帯のアートなんだろうなというふうに思っていて、だからこのぐらい、一つの例としては、そういうものが結構売りやすい、マーケットなんだなっていうふうに、ちょっと自分なりには、リサーチをしてました。もっとね、例えば草間弥生さん のかぼちゃのねオブジェとかも持ってきてる有名ギャラリーがあったんですけど、それはさすがにね、僕も値段いくらですかとは聞かなかったけど、でもそうやっぱりね、弥生草間 のブランド力はすごいなと、いつも行ってもなんかそういうとこにはみんな写真撮ったり人だかりができてて、これは売れればいいなと思うんですけど、でも本当にね、台湾の収集家はそういうものに対してお金に糸目をつけないっていうのかな、なので、そういうのもきっと最終日までには売れちゃうんだろうなというふうに、思っています。この、台北断大は、明日明後日日曜日までねやってるんで、もしかしたら、そういったニュースとかでね、拝見する方もいるかもしれませんし、またね自分のポッドキャスト聞いてる台湾にお住まいの方でね、こうねフェアにこれから行くんだみたいな人がいれば、またねそういうのもねちょっと教えてもらえたらいいななんて思うんですけど、僕別にアートの仕事をしてるわけでもないし、ただ単に興味本位で行ってるだけなんでね、こういう感想とかっていうのは全然当てずっぽかもしれませんけど、単にこうアートを見るの好きなんで、そういう話がまたねできるといいななんて思ったりしています。 はい、というわけで今日もですね、税金だったりアートだったりって、また本当に話題が全然まとまらないで、ベラベラベラベラ喋っておりましたが、最後までお付き合いいただきありがとうございます。はい、ちょっとね、今仕事のことで頭がいっぱいで、でこれからまた5月の末にですね、また一山、また国外の出張が入ったりとかしてて、ちょっとね、結構ぐちゃぐちゃなんですけども、ね、このポッドキャストをね配信することで少しでもなんかこう自分の心の整理っていうか、はい、なんか仕事のことを考えずにねいる時間っていう風にね、前向きに捉えて、なんとかねぼちぼち更新続けていこうかなというふうに思っておりますので、また次週もね聞いていただけたら嬉しいです。というわけで、今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。また次週お目にかかりましょう。バイバイ。